信者をどう取り扱うかというタイトルであります。信者といえども罪を犯すということがあるわけですね。で、どういう罪を犯したのかということまでは聖書に書いてません。イエス様はその内容は話しておられませんので分かりませんけれども、おそらく小さな罪ではない、モーセの十戒にあるような、そういう罪をですね、等の罪をの中のどれかを、犯したのではないかと、これは考えられるわけでございます。で、その場合にですね、まず最初にその誰かがそういう罪を犯しているということをまず気づいた人、教会の信者の中で、気づいた人、その人が気づいた人がその本人に直接会って、そして、確かめた上で、もしその通りであれば、その人に忠告をしなさいと言われたんですね。いきなり誰かにその言うんじゃなくて、誰々さんがこんなことしてるよ、あんなことしてるよって他の人に言うてはダメなんです。旧約聖書のノアが洪水の事件が終わった後で、このある時に、いい気持ちでお酒に酔って、暑かったんでしょう、裸で寝ておったそうです、ノアがね。で、それを一番に気がついたのがノアの、3人の息子の、中の1人、ハムという人が気がついた。お父さん裸で寝てる、恥ずかしい話ですね。家の中でも丸裸で寝たりしたらいかんです、なんぼ家族でもね。上半身裸ぐらいは許されると思うんですけども、もう下半身まで裸は許されないですね。で、このハムがどうしたかというとですね、それを見て兄弟にそのことを伝えた。お父さん下半身も裸で寝とるよと、で、神様がそのハムのことをどうおっしゃったか、皆さん知っておられますか？ハムの子供は呪われよと神様に言われた。ですから、ハムの子孫は神の呪いを受けた。そんなわずかなことで、そんな些細なことで神様は呪われるんですかと、読む人はそういう印象を受けるんですけども、で、それはやっぱし私たちのために聖書は書いてあるんで、あの時にハムはどうすべきであったか。それをハムから聞いた兄弟2人、セムとヤペテと、この2人はどうしたか、皆さん覚えておられますか？ああ、見に行こう、見に行こう、面白いやないか。言って3人揃ってお父さんのところへもう一度行って見に行って、あの偉大な親父もこんなざまか。ね、そこで父親をあざけりましたか？笑い者にしましたか？そうじゃなかったんです。じゃあ、セムとヤペテはどうしたんでしょうか？はい、向かい兄弟。そうですね。お父さんの下半身を覆うために何か布を持ってきて、そしてそっとお父さんですね、下半身を覆ってあげたんです。だから神様はそうしたセムとヤペテを祝福されました。セムの神は褒むべきかなとおっしゃったんです。それは私はセムと一緒にいるよということなんです。だからこのセムの子孫からアブラハムが生まれてくるんです。わずかなことで、そんな小さなことで呪われたり祝福されたりする。で、それはそのことは小さいことですけども、でもその小さなことが、その時は神様がそれを大きく捉えられたんです、皆さん。だから神様に対して私たちは恐れの心を持たないんだ。自分ではこんなことを、小さなことだと、 思っていても、ある時それを神様が見られて大きく捉えられるということがあるからです。アメン。で、その本人に会って、だからその人にですね、確かめた上でその通りであれば忠告をしてあげる。だからいきなり誰かにそれを電話で LINE でみんなに知らせたらいかんのです。皆さん、特に人間というのは自分より上の立場の人が何かしくじりをするとものすごい喜ぶ、そういう傾向があるんです。自分より立場が上の人が失敗したり誰かから怒られたりすると、下の者はもう大喜びするんです。で、自分の子供がお父さんでなく子供が裸で寝てたら笑い者にしますか？しないでしょ。お父さんが、あるいはおじいちゃんが裸で寝てたら笑い者にする。ね、人間ってのは面白いもんですね。自分より下の人に対しては哀れみの思いが出てくるんですけど、上の人に対しては何というのか言葉が出てきませんけども、いつも下に見られている自分がこの時とばかり見下すチャンスだということで喜ぶわけですね。私が大学の1年生の時に、哲学科をちょっと単位を取ろうと思って、その授業に参加していた時に、当時のその哲学の先生は梅原武史という、後にものすごい有名になられる先生ですけども、その当時はただ助教授という立場の方だけだったんです。で、その先生が、話してくれた、ね、お年寄りが歩いていて何か足がよろけて倒れた場合、笑う人は一人もいないと。だけど立派な格好をした紳士が何かで倒れると庶民は大喜びするという、先生はそういう話をされました。それはなぜでしょうという問いかけがあったんですけどね。もうその話はそこまでにしておきますけどね。で、その忠告を聞いた本人がそれで反省してですね、悔い改めればいいわけです。でも悔い改めない、そしてまたそれをですね、認めようとしない、素直さがない、謙虚さがない、非常にその傲慢な場合、その場合は今度は信頼のおける信者2人あるいは3人を連れて行って、同じようにその人に忠告してもらう。それでも聞かない場合は今度は教会に申し出なさいとイエス様はそうおっしゃった。まあ教会といってもみんなに知らせなさいという意味ではなくて、今で言えば役員ですね、教会の役員。その役員に、ですね、知らせて、そしてですね、役員の人たちから同じようにですね、その本人にですね、忠告してもらう。それでも受け入れない場合は、何とおっしゃいましたですか？異邦人や主税人同様に扱いなさいとおっしゃった。この異邦人や主税人同様に扱いなさいという意味は、このユダヤ人は主税人とか異邦人とは交わらないんです。だからそれと同じようにしなさい。もうその人とは交わらないようにしなさいということです。さあ、皆さん、イエス様はそんな話をされたわけですけども、罪を犯すということは、これは、どの、罪であったとしても、必ずそれが自分に害をもたらすということ、これを知っておく必要がありますね。聖書の表現で言いますと、罪の支払う報酬、つまり罪の報いですね。それは死である。罪の報いは死。 その人に死をもたらすっていうんです。これが罪の報いだとおっしゃったんです。ですから罪というものは必ずその人に害をもたらすものなんですね。損失の方がはるかに大きいんです。まあ十回の罪ではないんですけども、比較的まあ私たちに身近な違反行為として、この考えられるのはですね、車に乗っている人はよくわかるわけですけども、道交法違反、道路交通法違反というのがありますね。去年の9月に発表されました、この香川県警の発表ですけども、香川県で2018年度のですね、飲酒運転による免許取り消し処分を受けた人が190人あったということがですね、まあ、毎年これ発表してるんですけども、そういう190人にあったという発表がありました、去年の9月にね。で、飲酒運転がどうして見つかったのかと、飲酒運転ということはお酒を飲んで車に乗ることですね、運転することですね。どうして見つかったのかというと、その 55% がですね、物損事故や人身事故を起こしたために警察がやってきて、そして、アルコール検査で見つかったと。 55% 半分以上ですね。それから 17% が誰かが警察に通報したというんです。皆さん誰ですかね、そんな通報する人はね、飲んで運転してますせー言うてですね、警察に通報した。それ 17% がそれで、警察が飛んでいった。それから 12% がですね、パトカーとか検問に引っかかって、そのアルコール検査を受けて、飲んでますねということで見つかった。あれ 12% だそうです。で、違反だということの認識はみんな運転手は持ってるわけですね。それは自動車学校でもそれは勉強してます。飲んだら乗るな、乗ったら飲むなっていうね、標語にまでなってます。だから違反だということは重々みんな分かっているのに、なぜ飲んだのかというところなん。その、なぜ飲んだのかの言い訳ですけども、28% の人がですね、その190人の中のですよ、免許取り消し処分になった人の 28% の人はこう言ったの。事故や違反さえしなければ飲んでも大丈夫だと思ったと。事故や違反さえしなければ飲んでも大丈夫だと。28%、約3割ですね。それから飲んでも自分は運転に支障がないと、飲んでも運転はちゃんとできるというふうに思っていたというのが 17%。 それからまあ家が近いからね、大丈夫だと思ったというのが、15% だそうです。さあ皆さん、この、あれを聞いてどう思いますか。なるほど、よう分かる話やと思う人一人もいない。私はよう分かる話やなと思いますよ、ね、私はアルコールが好きでもないからほとんど飲みませんけどね、ビールを飲む女性も増えてます。それからワインを飲む人とかね、いろいろやっぱし今はもう男女別なく年齢の別なく、飲む人がいるわけです。またそういう一年の中で、お酒を飲むというそういう、機会があるわけです。まあ、いずれにしてもですね、飲酒運転はこれは道交法違反で重く罰せられるわけです。免許取り消し処分になる、ね、わけです。で、この内訳を見ますとですね、190人のうち男性がやっぱり圧倒的に多いですね。168人で、女の人は22人。だいたい女の人の約8倍近いのが男性なんです。ですからやっぱりこれはですね、気をつけないといけないということなんですね、はい。免許取り消し処分になりますと本当にこう大変ですね。もう一回免許取り直さないといけないんですからね。ですからちょっとしたその1杯2杯のお酒がですね、そういう重い処分を受けて、 しまいますので、損失の方が大きいと、言えるわけでありますね、はい、さあそんな話をされた後でイエス様はこうおっしゃいました。あなた方が地上でつなぐことは天でも皆つながれ、あなた方が地上で解くことは天でも皆解かれると。あなた方のうちの二人が願い事で心を合わせるなら天の父はそれを叶えてくださるであろう。そしてこうおっしゃいました。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのであると。私の名によって二人または三人が集まっているところには私もその中にいるのであるとおっしゃったんですね。で最後のこの言葉、私の名によって集まっているところには私もその中にいるとおっしゃった、この言葉がですね、この最もここで大切なポイントではないかと思うわけです。それでは私の名によって集まっていると言われた、その私の名によってという意味、まず私の名と、イエスの名というもの、それはどういうことなのか、イエスという名前、イエス様の名前、これは特にイエス様生まれた時からイエスという名前を持っておられるんですけども、その生まれた時のイエス様の名前の力じゃなくて、特にイエス様の名前に力がぐっと与えられるようになったのはいつですか？生まれた時ですか、はい、いつでしょうか、はい、房代先生、ああ、はい、そうですね。いや、アモス兄弟がさっきも言ったように、それはどこに書いてありますかって言ったらなかなか答えられないんで、房代先生はね、名誉のために尋ねないことにします。私たちは聖書の中に書いてあることを主張していくものでございます。聖書の中に書いてあることであれば主張していかなければならないんです。そうでしょ。だから聖書の中にどこに書いてあるのかわからんでは主張のしようがないんです。だからペテロにしても使徒行伝見ますとですね、あのペンテコステの日に聖霊がだーっと下ってきて、皆がですね聖霊に満たされて異言を語り出していったんですね。そうするとエルサレムの町の人たちはそれを見てですね、あの人たちはペンテコステの日というその祝い事の日だから酒を朝から飲んだに違いないと、祝い酒を飲んだに違いないと、だから酒に酔っ払ってなんか変なこと言ってるんだというふうに言う人があったそうです。それを聞いてペテロが、いやそうじゃないよ、これはヨエルの予言書の中に書いてあることなんだよって言って、ヨエル書の予言の言葉をだーっと言ったという、そういう記事があるでしょう、使徒行伝2章で。ですからそのようにですね、無学なただ人のペテロがですね、その時にヨエルの予言書の言葉をですねだーっと即座に引用したんですよ、うん、私たちもですね、その聖書の中に書いてありますだけではちょっと物足らない、聖書のどこどこに書いてありますとまで言うと非常にそれはですね、聞く側にはこの人よ聖書知ってるなとなってくるんですね。どっか聖書に確か書いてあったと思うけどもちょっとあんまり勉強しとらんなということになるんです。ですから聖書のどこどこにこういうことが書いてありますよとまでこのその御言葉の住所番地まで言うと、この人はよう聖書知ってる人だなという印象を受けるわけでございます。そうするとその人の言うことが割合聖書を知ってる人として、 聞いてもらえる、うん、だからやっぱり力のある証人になろうと思えば、相手に信じてもらえるように用意しとかないといけないわけでございますね。まあここでですね、このイエスの名前はどこでどの段階でぐっと力が増したかというと、今草谷先生言われたようにイエス様が十字架にかかって死なれた後です。じゃあそれはどこに書いてあるのかというと、皆さん見ましょうか。まあ、知ってる人がいますか。いや、知ってる人がもしあったら、その人に栄誉をお渡ししたいと思います。はい、みんな遠慮して知ってても手挙げないんですね。フィリピの手紙です。はい、フィリピの手紙第2章ですね。聖書で言いますと309ページから10ページにかけてです。では開いてみましょうか。フィリピの2章その7節から10節までです。いや、開いた方一緒に読んでみましょう。フィリピ2章7節から10節まで。はい。かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめと書いてあります。あらゆるものが膝をかがめる。膝をかがめるということは服従するという意味です。ですからイエス様がこのように天においても地においても地下のあらゆる一切の権威と力をお受けになったのは、イエス様が十字架にかかられた、死なれた、その後神様がイエス様に対する報酬として与えられたものです。神様は神様のために従順をして自分を捧げる人に神様がそれなりの報いを与えるお方です。従わない人には従わない報いを与えます。従う人には従った報いを与えます。神様は報いをされるお方であります。だからイエス様はこのようにですね、イエスの名の力というものがもう、あらゆる権威と力、ね、それの恩恵になったということでありますね。だからイエス様はそのことをですね、前もっておっしゃったんです。ヨハネの福音書14章から16章にかけて3回にわたってイエス様はイエスの名前によって願いなさい、そうしたら叶えられますということをおっしゃっています。14章13節14節でこう言われました。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。14章13、14節それから次の15章16節でも、私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださる。それからもう一回16章23、24節でも同じ内容のことをおっしゃっています。14章から16章にかけて聖霊のことをイエス様はそこで語られているんですね。同じように、そしてもう一つはイエス様の名前のこの権威と力について語っている。これがヨハネ14から16の中の2つの特徴です。先ほど読みましたフィリピ2章9節10節にあるように、すべての名に勝る名前を、この受けられた、それがイエスの名前です。でイエスという名前はもう一つ意味があるんですけどね、ご存知でしょうか。それはマリアさんがまだイエス様をですね お腹の中に宿しておられる前、宿す前です。天使ガブリエルがマリアに伝えた言葉です。その生まれてくる男の子の名前をイエスと名付けなさいと言った。その時に彼は人々の罪から救うものになるとおっしゃったんです。人々を罪から救うものになるということです。だからそのイエスという名前は罪から人々を救うという意味もあるんです。そしてもう一つは、あらゆる権威と力を与えられたお方という意味と、この二つの意味があるんですね、イエスという名前は。ですから私たちはイエス様の名前によって、まず神様に罪を許していただくということが、これが先に来ないといけないんです。罪を許されてこそ神様が私たちに祝福を与えてくださるんです。アメン。だから罪を許していただく、その罪を許すイエス様をまず受け入れて、はい、そして、そのイエス様を受け入れたら罪の許しが与えられますので、今度はその人はイエス様の名前によって、そのイエス様の持っておられる権威と力を、受け取っていくというですね、神の技を受け取っていくという、この祝福を受けるようにしていくわけであります。アメン。したがってイエス様の名前によって集まっているところということの意味は、イエス様に対するそのような、イエスの名前に対するそのような認識を持っていないといけないです。イエス様の名前というものに対するそのような、今話したような、聖書が言っているような認識、その権威と力、あらゆる権威と力をイエスの名にあるんだという、その認識、そしてその自覚を持たないといけないです。認識というのは頭の中の働きです。自覚というのは心の中の働きです。頭の中だけで認識しているだけでは力にならないです。私たちがそれを自覚、つまり心の中でそれをですね、意識していく。これを自覚と言います。心の中で意識したときに、それは神様につながるんです。頭の中で認識しているだけでは神様とはまだつながってないんです。なぜですか？神は霊だからです。神は霊だから、私たちのこの心のその中の霊の中で、その思いが起こってこなかったら、霊なる神と私たちの霊のが、これが結びつくんです。神の霊は私たちの頭とは結びつかないんです。頭で何でも知っていても、それは神様はそれで働くことはしません。私たちの今言ったように、心の霊が、私たちの思いが大事です。思いの中でそのイエス様の名前の権威と力を自覚したら、それは神様とちょっとつながるんです。そして神様は働くんです。アーメン。ね、神様は私たちの、霊の中の思いを、それを見ようとされる。頭の中を見ようとしないです。アーメン。はい、ですからイエスの名によって集まると言ってますけども、それは今、分かりやすく言うとそういうことです。集まっている人たちが、ただ集まっているだけでは何にも意味がないんです。集まっている人がイエス様の名前に対するそのような認識と自覚を持って集まっていることが大事です。アーメン。そしてそのイエス様の権威と力に対するもう一つ、信仰を持つことです。皆さん。アメン。で、この信仰を持つということが一番大事なんです。自覚を持つことも大事ですけども、さらに大事なのは、その自覚したことに対して信仰を働かせることです。 アメン。信仰がなければ神に喜ばれることはないとヘブル人への手紙には書いてあります。11章ですね。ですから信仰を持って集まっている、そういう人が認識と自覚と信仰を持っているイエスの名に対して、そういう人が2人または3人集まっていると、そこに私も共にいるとおっしゃったんです。ただ教会に行っている人が2人3人集まっているだけではダメです。その今言った3つがなければ、つまりそれはどういうことかというと、イエス様に対して正しい評価をしている人ということでもあるんです。イエス様に対して正しい評価をしている、イエス様とはどういう方なのか、すべての権威と力を持っている方、与えられたお方だという評価、これが正しい評価です。その正しい評価を持っている、そして今言ったようにそれ評価に対してただ知識として評価しているだけではダメです。今言ったようにその自分の評価しているその知識を、それを信じて活用していく、その信仰を働かしていく人に神様は働かれる。使徒行伝3章に生まれながら足の不自由な人が癒されたという記事があります。この人はエルサレムの神殿のある広い敷地の門の入り口近くにいつも座って物乞いをしていました。そこへペテロとヨハネがやってきました。彼は二人に物乞いをしました。ペテロとヨハネは彼をじっと見つめたと書いてあります。使徒行伝3章。大抵の人はその物乞いをしている足の不自由な人、いつもそこに定位置に座ってるわけです。他にも何人も足の不自由な人が同じように並んで座ってるわけです。大抵の人はもう見慣れてるので、もうみんなその前を通り過ぎていくわけです。だけどこのペテロとヨハネはこの時に通り過ぎていかないで、その一人の男の人のところに立ち止まって彼をじっと見つめたと言うんです。だからこの彼はですね、何かもらえるんじゃないかと感じてですね、期待感を寄せたわけです。だから彼の目と顔にぐっと力が入ったんです。皆さん期待しているから。顔っていうのは皆さんね、その人の心をねある程度表すんですよね。顔はそうなんですよ。期待している顔と期待していない顔と、やっぱりね、顔の表情や目つきが違うんです。で、この人はそういうぐっとこう期待を持つようになった。二人が立ち止まって見つめたから。何かくれるんかな。ね。で、まあ彼の近くにも今言って何人か同じような足の不自由な人が物乞いをしてですね、並んで待ってるわけなんです。ところがその彼以外の人はですね、どうしているかというと、聖書には書いてないですよ。ここからは私のイメージですからね。どうしていたかというとですね、この期待感がみんな乏しい顔をしているんですよ。なぜかったらね、もう大概の人はみんな通り過ぎていく人ばっかりだからです。今はあんまり見かけませんけど、一時前ね、夢タウンのね、入り口の階段の、下に、白い装束した人がですね、杖持って、そして、この箱を持ってこうして立っておられる、四国88箇所を巡っている人が着ているような装束です。すげの傘をかぶってね、そして白い装束して杖持ってね、こうして立てる夢タウン の入り口の階段の下に。それは夢タウンは多くの人が出入りするわけですけども、ほとんどの人はその人がこうずっと何時間も立っていても、みんなもうですね、もう通り過ぎていく人ばっかりです。でもその人はですね、 まあ、大体男性だったんですけども、表情一つ変えないでじっと同じ表情、同じ、このポーズで、いるわけですけどね。あんなことなかなかできるもんじゃないですよ、何時間も。ねえ、感心やなと思いますけどね。で、この話を聖書に戻しますけども、ほとんどの人はですね、そしてまあみんな前ただ通り過ぎていく人ばっかりをもう嫌というほど毎日見ているから、誰が通ったって期待感がないわけですよ。これも期待感の乏しい顔でだいたい下向いてるんですね、ほとんどの人が。ところが今この男はペテロとヨハネを見てですね、期待感を持ってですね、そして、見つめたという。そうするとペテロはこう言ったんですね、金や銀は私にはないと、しかし私が持っているものを今あなたにあげようと言ったの。何だろうと思ったんですね。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいとこう言ったんです。まあ、それを聞いてね、期待感がしもんだかもわかりませんね。金目のものを出してくれるか、食べるものを出してくれると期待してたのにね、金銀は私にはないといきなり言ったもんですから、期待感がくじかれてしまいますわね。ふぅーと思ってですね。ところがね、この男はね、その言ったペテロの顔をしっかり見ておったんだ。そしたらね、なんかペテロの言った言葉がね、彼の心の中にね、ぎゅっと入ったんですね。金銀はないけれども、私が持っているものをあなたにあげる。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさいと言った。歩きなさいと言った。イエス・キリストの名によって歩きなさい。その言葉が彼の心の中でね、繰り返し繰り返しね、小玉のようにね、響いていった。歩くことができるの？みたいになったんです。冗談言ってるような顔じゃない、ペテロの顔見たらね。からかっているような顔じゃないんです、皆さん。顔で判断されますね。冗談言ってる顔か、からかっている顔か、真面目に言ってる顔か、顔見たらわかるわけでしょ。で、彼はペテロの顔と見てました。本物やと感じたんですね。からかってるんでない、冗談でもない、本気で言ってるんだと思ったんですよ。そしたらペテロが彼のところに手を伸ばして、そして立ち上がらせようとしたんです。ますます彼はその気になって立ち上がろうと自分でもするんです。そして力の入らなかった足に何とか力を入れようとしたその瞬間に彼の足にガッと力が入ったんです。神様働かれたんです。ハレルヤ。ね、このもうほんの瞬間ですよ。彼が立ち上がろうと思ったその時に彼のその信仰が働いたんです。今まで信仰なんか一回も働かしたことのない人です、この人は。人生で信仰を働かしたことがない。一度も信仰を働かしたことのないこの人が、この時にですね、初めてですね、信仰を働かしたんです、皆さん。ハレルヤ。だから、まあ、誰でもそうです。信仰を働かしたことが一回もないという人が圧倒的に多いんですけれども、そんな人でも信仰を働かしたら神様が働かれるんです。アーメン、ね、足にぐっと力が入りました。そして彼は立ち上がろうとしてですね、この力が入れた時に力が神の力が入ったから立ち上がれたんです。ああ、すごいですね。するともう彼自身がびっくりしましてですね、立ったので今まで立ったことがないのが立ったのでびっくりしました。そしてですね、さらに彼はですね、右足からだと思いますけれども、聖書に書いてないんですけれども、 こう、皆さんどっちから足出すんですか、大体。私は右足から大体出しますね。靴履いてさ、玄関出ようと思うとき。ね、それはどっちから出してもええんですよ。左から出してもいい。彼は右足から出した。足が出た。左足を出してみよう。左足を出した。左足も出た。もう彼はますます喜びましたね。右足も出た。左足も出た。そして2、3歩歩いてみたんです。歩けた。もう喜びがもう頂点に達しましたね。うわーと叫んだかどうか知りませんけども、とにかく彼の心はもう爆発、喜びで爆発したと思います。歩けた。そしたら今まで下向いておった仲間たちがですね、びっくりしたんですね。隣が立って歩いたからです。皆さんびっくりしたですよ。隣は今まではもう期待感の乏しい顔をしてですね、毎日座っとったのがですね、びっくりしたんですよ。どうなったんやーってな感じですね。それでですね、どうなったか、この人はペテロとヨハネがそのまま神殿の中に入っていくんですけども、一緒についていったって言うんです。皆さんね、そしてもうこうして踊りながらですね、二人の後をついていったんですよ。変なのが来たということで、神殿におった人たちがね、何があったんやということでね、噂が噂を呼んでね、大勢の人が集まってきたそうです。その時にペテロが言った、皆さん、この人は皆さんもよくご存知のあの入り口の門のそばでいつも座っていた人です。見ればわかります。でも今この人がこうしてご覧のように歩いてます、踊ってます、立ってます。それはこの人がイエス・キリストの名を信じる信仰を働かしたからですとペテロが言ったんですよ。アーメン。イエスの名によって彼は歩いたんですと言ったんです、ね。はい、それでですね、このイエスの名を信じる人にイエスの名の権威と力が働いたということなんですね。アメ、私の名によって集まるところに私もいるとおっしゃった、その意味が、まあ、これで皆さんも、納得されたかと思います。その信仰をですね、私たちも、イエスの名前の権威と力を信じて、そしてその信仰を働かしていく。信仰を持つだけではダメです。心の中に持っているだけではダメです。その信仰を働かしていくことが大事です。この1万円札持っていても、財布の中にずっと1万円札を入れているだけでは1万円札の価値が発揮されないです。タンスの中に入れているだけでは価値が発揮されないです。それはただの紙切れと同じです。1万円札が1万円の価値を、力を発揮するのはどういう時ですか。はい、香川姉妹。そうです。1万円札を出して使った時です。皆さん、使った時に初めてその1万円の価値が、値打ちが、力が発揮されるんです。だから私たちもイエスの名前を信じる権威と力を信じる信仰を持って、その信仰を表していく、使っていくという。そうするとその力が発揮されるんですということですね。ハレルヤ。まあ今私たちは300名礼拝ということを目標を掲げて、願いを捧げて、イエス様にはそれはできないことはない。イエス様の前ではもうそれはその大きな出来事でもでないと思います。神にはできないことがない。ですからそれをですね、私たちが神にはできないことはないとか、イエス様何でもできるとか言ってるだけではダメなんです。 そう思ってるだけではない、信じてるだけでもダメです。それは財布の中に1万円札を入れてるのと一緒です。心の中で思ってるだけでは1万円の力は出てこないです。それを使っていくときに力が出てくるんです、皆さん。だから今私たちは、その信仰を働かして、神様の前にもう絶えず神様の前にその信仰を告白していく。アメン。神様は必ずしてくださる、神様は必ずしてくださる、神様は必ずそのようにしてくださるという信仰の告白をしていく。この告白をすること、これは信仰を使っているということになるんです。アメン。それを信仰を働かせ続けています、いるところです。現在進行中です。そして、そのことを信仰を告白していくということは、別な言い方をすると栄光をイエス様に捧げ、神に捧げていることになるんです。そんなことは無理でしょう、そんなことはできないでしょうって言ってたら、それは神様に栄光を捧げてないんです。神にはできない、神はしてくださらないというふうに思っているからです。神はそうされます。神様はそうなさいます。神様はしてくださいます。神にはその愛と力がありますと告白したら、神様にそれは栄光を捧げていることになるんですよ、皆さん。私たちがすることは、神様に働いていただくためには神様に栄光を捧げていかなければならないということです。捧げ物をしなければならないです。会社勤めの人だって、会社が給料を渡さないで働け働け言って働いてくれますか？どんな人も働いてくれないですよ。働きますよ。その代わりちゃんと決められた給料を払ってくださいよということ、これが働く条件じゃないですか。神様も働いてくださるんですけども、神様が働いていただくためには神様が喜ばれることをしていかなければならないです。神は何を喜ばれるんですか？それは栄光を受けることを神は喜ばれるんです。私たちから栄光を受けることです。その栄光というのは、私たちが神様にはできます、神様はそうしてくださいます、ね、恵み深い方だからそうしてくださいます、神様に対して神様を称賛すること、これは神様への栄光です。彼によって栄光をお受けになったならば、神もまた彼にその人に栄光をお授けになるであろう。ヨハネの福音書で13章でイエス様おっしゃったんです。アーメン。だから私たちは神様に栄光をとにかくもう毎日毎日毎日捧げていくことです。ヘブル人への手紙の13章の言葉で言えば、神への賛美の生贄を絶えず捧げようではないかという言葉で言われています。賛美の生贄、神様を褒めたたえることです。神様を褒めたたえることを絶えず捧げていこうではないかです。ハレルヤ。そうして栄光を神様に捧げて捧げて捧げていくと、神様が、よく分かったと、もうお前は本当に私に毎日毎日もう朝と言わず夜と言わず栄光を捧げ続けてくれてるから、私はあなたのために私の栄光を与えようと言って神様が働かれるんです。皆さん、ハレルヤ、ね、私たちがイエスの権威というものを、力というものを、それを信じて、そしてそのイエス様に栄光を捧げていくならば、イエスはその権威と力を表してくださるということなんです。アーメン。神と私たちの関係はそういう関係、お互いがお互いを受け入れ、そしてお互いに、 相手を喜ばせていくという関係です。神様と私たちの関係、お互いに喜ばせていく関係です。人間と人間の関係も基本的にはそういう関係です。一方だけが喜びを受け取って、るという関係じゃない。双方がお互いに相手の喜ぶものを与え合っていく関係でないと、それはいい関係とは言えないんです。双方向の関係にならないといけない。神様と私たちも双方向の関係、私たちも神様に喜ばれるように、今言ったように神様を褒めたたえていく、神は言われたことを必ずそのようになさるということを信じる、信仰の告白をしていくと神様が喜ばれるんです。皆さん、ハレルヤ、アメン。そして神様から受け取っていくわけですね。まあ最後に一つ覚えておく必要があることがあります。それは何かというとですね、イエス様の権威と力がいつでもすぐ現れるわけではないということです。いいですか。福音書とか使徒行伝を見るとですね、もうすぐその場で神の力が現れている、そういう記事が多いです。だから神様はいつでもその場ですぐ働かれる、技をされるんだなあという印象を強く持つんですけども、実際はそうじゃないんです。実際というのは聖書ではそうだったのでしょうけども、我々の現実、我々の実際はそうじゃないです。いつでもすぐ神様がされるわけではないんです。まあ、今年の夏季聖会の講師の先生をどなたに来ていただけるのかなということで、随分まあ聖会の委員の先生たちとそのことでですね、本当にこう思案していたんですけども、場所は塩の湯のセカンドステージ、これはもう去年から決まっていましたけど、講師の先生がなかなかですね思い当たる方がなかった。それで私は委員長なので、まあ本当に私の心もそのことで、講師の先生が本当にこう与えられるようにという思いがずっとあったんですけども、まあ先日政界委員の先生たちと話し合いましてですね、まあ一人の第一候補の先生が決まったんです。まあ3人の候補を挙げていたの、第1第2第3と。で第一候補の先生、この先生で、委員の先生もまた理事の先生たちも、賛同はしてくださいました。まあ、そこで私がその候補の先生に、手紙を出して、先生がそれを引き受けてくださるかどうかという、その手紙を出したんですね。まあ、その先生と私とは面識が全くありません。で、まあ、初めてお手紙を差し上げますがというところから書いてですね、出した。そしたら数日後に、その先生から返事がありました。先日返事があった、電話でお引き受けしますという返事だった。もう私は受話器を持ってですね、その言葉を聞いてもう本当に嬉しくなったんです。うわー、先生ありがとうございますって、お引き受けします、もうどのほど嬉しかったか分からない、ね、ですからこれはですね、やっぱり神様が働いてくださったんだと思うんですね。でそのようにですね、神様がすぐにいいように働いてくださる場合もあるけれども、いつもいつもそんなに神様がいいように働いてすぐにしてくださるか、そうじゃないです皆さん。アメン。だからそこのところをですね、皆さんは知る必要があります。私も知る必要がありますね。むしろすぐにではなく待つということの方がはるかに多いです。待つ場合がほとんどです。なんで待たないといかんのか、神様なんですぐしてくれないんやと思うかもわからないけど、それは私たちの側の思いです。神様には神様の思いがある。私たちの思いと神様の思いとはもうしばしばね対立するんです。だから私たちはイライラして、神様なんで早くしてくれんのや、もうねするんやったら早くしてよとね、なんで待たすんですか神様、ね、無駄じゃないですかと、こっちはイライラしますよと、もうしないならしないで、しないとはっきり言ってくださいと、ほらもう次のこと考えますからと、するのやらせんのやらね、何にも音沙汰がない、ね、遠藤周作というカトリック信者の作家が ね、沈黙という小説を書いてね、有名になられたんですけどね、神様は答えてくれないという意味です、沈黙、はい、旧約聖書にもそういうハバクク書という中にありますね。神様はいつ答えてくれるんですか、はい、答えてくださいというところがあるんですけどね、だから神様は神様はちゃんとご都合がある、ですから私たちはその神の時を待つことが必要です。特に新約聖書の後の方に位置づけられているヘブル人への手紙、ヤコブ書、ペテロ黙示録、この4つを見ますと忍耐という言葉が非常に目立つ、待つということ、ね、忍耐して待つということ、そうです。ですからヘブル、ヤコブ、ペテロ手紙、黙示録、皆さんぜひ読んでいただきたいなと思います。そこに強調されているのは忍耐、待つということです。ヤコブの手紙1章4節、忍耐力を十分働かせなさい、十分と書いてあるところがポイントなんです、ね、もう待ちました、かなり待ちました、そうでしょう、十分待ちなさいよとこう言って、まだ十分でないいうことなんです。いつになったら十分なんですか、神様、あなたの言われる十分というのはいつのことなんですか。私的にはもう十分待ってるつもりなんですけども、あなたの十分はいつなんですか。私が答えるときが十分なんです。わかりました。まだ答えられてないときは神様的にはまだ十分達してないいうことなんです。時が満ちて神は女から一人の子をお生まれさせたと、ガラディア書に書いた、時が満ちてない神様の時。ペテロ第一の手紙5章6節、時が来れば神はあなた方を高くしてくださると書いてあります。時が来れば、ですから神様の時が来るまで私たちは忍耐強く待つ、そしてただぼーっと待ってるんじゃなくて、悲しみながら待ってるんじゃなくて、ブツブツ言いながら待ってるんじゃなくて、ね、神様に栄光を捧げながら、神様に栄光を捧げながら、神様必ずそうされます、神様はされます、神様あなたはなさいます、神様あなたはなさいます、神様あなたはなさいます、神様に栄光を捧げながらその時を待つということなんですね。ハレルヤ。もう最後の最後、アブラハムの子イサクは何をした人ですか。あんまりいいことを、まあ3つぐらいはいいことしたんですけども、その3つのうちの3番目、彼のしたいいことは、それは忍耐深く井戸を掘ったということです、ね、1つ目の井戸を掘りましたけども、取られてしまいました、アマレクに。2つ目の井戸を掘りましたけど塞がれてしまいました。3つ目の井戸を掘ってもまた塞がれてしまいました。それでも彼は諦めないで井戸をまた掘ったんです。そしてその井戸からは水がコンコンと汲み上げて湧き出て、誰にもそれが妨害されないで、そう書いてありますよ、創世記26章ですね。ですからこれがですね、イサクの3つのいいことをした3番目に挙げられているわけですけれども、アブラハムの子イサク、私たちもアブラハムの子です、信仰的には。ですからこのイサクに倣って私たちも何回も妨げられ、何回もうまいこといかなくても、それでも諦めずに落ち込まないで井戸を掘っていくという、これがアブラハムの子です。アメン。私たちもそのようにイサクに倣って忍耐深く、神様が願いを叶えてくださるその時まで、その井戸を掘り続けていきたいと思います。アメン。お祈りします。ハレルヤ様、ありがとうございます。今日もこうして愛する兄弟姉妹たち、また神様を求めている人たちと礼拝を捧げることができてありがとうございます。今日この語られたメッセージが聞いてくださったお一人一人の中に、心の中に聖霊様が入れてくださって、何か今日聞いた中で一つでも掴んで変えることができるものをお与えくださるようにお願いいたします。そしてその兄弟姉妹たちが イエス様の名前に対しての信仰がさらに強められて、イエス様の名前によって求め信じて神の栄光を受け取っていかれますように、祝福してくださるようお願いいたします。皆によってお祈りいたします。アーメン。